はい、こんにちは、久々の更新になります。とあるアニメのダイアリー、普段は見たアニメとか、あと、冬アニメの週間ランキングとかいうのをお話ししてるんですけれども、今回は先週の土曜日3月9日に、アニメ山のすすめの舞台である飯能市に行ってきましたので、まあ、いわば聖地巡礼ルポみたいな感じで、お話をしたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いください。多分30分ぐらいの長くなると思いますので、暇な時にお聞きいただければというふうに思います。で、まず最初に最近ね、気がついたら本当に今月初めての更新だったみたいなんですが、ちょっと正直言って今の冬アニメがいまいち面白くないなというのと、あと先週その飯能とかね、東京に遠征したり、その前の週もいろいろ忙しかったりっていうことで、休みに、大体ずっと出かけてるんで、時間が取れなくて、アニメもそもそも、見られていないというようなことが、ありまして、更新が滞っています。で、一方でね、アベマ TV で最近シュタインズゲートを1日2話ずつ配信してて、それはこう必ず見ていたり、あと、日替わりで全話一挙配信でリリスパとかアニメエールとか、秋アニメをやっていて、それをね、まあ、全部なかなか見れないんですけども、見始めるとやっぱりこれ面白いなと思って、ついついそっちを見てしまったりというようなことがあったりして、まあ冬アニメもせっかくね、中盤以降までは見てきているし、当然面白いアニメもありますので、それはちゃんと見て、終わった時点で冬アニメのランキング、こんなアニメがあったというような記録も含めてまたアップをしたいというふうに思っております。はい、では早速山のすすめ、飯能市聖地巡礼記ですが、まあ、そもそも山のすすめというアニメなんですけれども、これアニメファンには結構人気のある作品ですし、あと本当聖地巡礼としては成功例といいますかね、じゃないかなと思うんですが、一方でアニメ知らない人は多分あんまり知らないアニメで、私も去年の夏にやっていたサードシーズンを見て初めてこのアニメを知って、しかもやっぱり第1話が葵と日向が筑波山に登るという話で、結構衝撃的でしたね。15分で、ただこう女子高生が山に登るだけのアニメという、まずは第一印象だったんで、こんなアニメがあるのかということで、見始めて、まあフォーマット的というか、キララ系とかによくある高校部活ものっぽい感じではあるんですけれども、そもそもの話、ファーストシーズンが5分アニメのワンクールで、始まってた。これも後から知って結構衝撃だったんですけども、ファーストシーズン見始めて本当あっという間に、全部、5×12 ですから1時間で見終わってしまうという、まあ、そういうコンパクトだけどすごい面白いし、やっぱりそれぞれのキャラ、主人公の引っ込み思案の葵と、幼馴染で高校入学して再会した活発で強引でちょっとぶっきらぼうじゃないわ、なんていうんだ、元気のある、日向、あと、同じ高校の、先輩で山田の、先生みたいな感じの楓さんと、中学生の、ここのちゃんかいうキャラクターを配して、で、葵がいろいろ山のことを知るのと、あと見てる側もね、それに伴っていろいろ山のことも知ることができるということで、そこが大きな魅力ですし、あとやっぱりもう一つ大きな魅力は舞台となっている飯能市がすごい、いいところ、今回行って本当に 痛感したんですけれども、まあ、埼玉県飯能市で、私は今回飯能に行こうと、計画を立てるまで飯能市は、埼玉県の北側のどこかの県にある、都市だというふうに、思って、おりました。ごめんなさい。そもそも私は埼玉県は池袋の北にあるというふうにいう認識しかなくて、東武と西武は池袋から、やや東寄りとやや西寄りに北のに伸びている、私鉄だというふうに思ってたんですけども、今回調べてみたら西武というのは、まあ、ほぼ、東京都の、なんだ北側を埼玉県だよ西に向かって伸びている。秩父も本当にかなりこう北の方にあるという認識だったんですけども、そうじゃなかったみたいで、だから飯能が、立川とか八王子の北にあるということを知ってかなり衝撃を、受けたという、そんなレベルだったんですけれども、まあ、今回本当に行ってみて、よかったなと。そもそも行くにあたってね、ネットで調べてみると、まずそのちゃんとした、山のすすめの、飯能マップみたいなのが見つかるんですけど、それが市役所の、まあ、観光課じゃないけどもそんなような、ところでちゃんと、ほぼ公式に作られているということからも分かるように、まあ、地元としてちゃんとこうバックアップをされて、いますし、あと、今回また後で話しますけれども、東飯能駅比嘉飯からアニメで一番最初に登った山天覧山までバスで行ったんですけども、そこの、バスちょっとバス会社名今失念してるんですが、車内アナウンスで、まあ、普通のアナウンスは普通の合成音声なんですけども、マナーのアナウンスとかが、葵ちゃんとかあと楓さんとかこう出てきたりという感じで、かなりこう地元に密着、しているなということで、まあ本当にこじんまりとしたいい町で、市内も本当に十数分で、まあ、回れはしませんけども、大体こう舞台になっているところまで、行けると、駅から行けるというなんですし、まあ、さっきみたいに地図もしっかりしているということで、本当に聖地巡礼の、まあ、第一歩として、まあ、今回初めて本格的な聖地巡礼、今までね入れるとこ場面場面のところ、特に地元のところで、僕は友達が少ないの舞台っていうか出てくる駅ですねとかいうのが行ったことあるんですけども、町ぐるみで行くっていうのは本当初めてで、すごい良かったなというふうにですね思いました。では、次のパートでその天覧山ですね、最初に天覧山行きましたのでについてお話をしたいというふうに思います。その第一の目的地としていた天覧山なんですが、私は、東飯能駅、比嘉飯ですねからさっきも言ったようにバスで行きました。山のすすめには、駅として飯能駅と比嘉飯、東飯能駅が、出てくるんですが、これねただなんとなくアニメ見てると、ピンとこないんですけれども、今回私18切符を使って、泊まっていた、川崎から南武線で立川に行って拝島経由で、東飯能比嘉飯まで行くという JR で、行きまして、で比嘉飯、まあ、JR と、西武両方駅はあるんですけれども、主に まあ、飯能市の JR の窓口っていうかね、に、なっていて、だからアニメの中でも山梨とかあっちの割と遠出をするときには、東飯能、比嘉藩に朝早く集まって、行くというのが何回か描写で出てきて、で、東京池袋遊びに行ったりするときは飯能から、西武池袋線で遊びに行くという、まあこれで地図で調べれば分かるんですけど、今回行ってみて、あ、そういうことなんだって改めて実感できて、まずは良かったなと、いうふうに思います。で、まあ、この展覧山、アニメの中で一番最初に、葵と日向が登る山で、日向なんかは、ね、制服できてそれでいいのという感じだし、あと子供がわー山だ山だとか言いながら、喜んで登っていく山なんで、まあ、ハイキングみたいな感じで、登れるのかなと、思って行ったら、甘かったというのが、今回の聖地巡礼のまず一番の思い出と今となってはなってるんですが、まあ、日頃の、運動不足とかね、そういうのも、あると思うんですが、なかなか思った以上にきつくてというか、まあ、最初からそういう山だと思って行ってたら多分、精神的なダメージも違ったと思うんですけど、結構心身ともに、行って疲れました。で、まあ、登って最初バスで降りて、で登山口みたいなところまで行って、そこからこう登っていくわけです。最初のバスで降りたあたりに一人聖地巡礼っぽい、人がいたんで、その人をちょっと待ってね、ちょっと話しかけてみようかなと思ったんですけども、いつの間にか消えていて、彼は多分登り口まで見て帰ったのかなと思うんですが、で、登っていて途中に展望台があって、でその後、まあ、山頂を目指してっていうルートになるんですが、そこでちょっと私洗濯ミスをして、普通にこう登山道として登れるコースと岩場コースっていうのが後から、知ったんですけど、あったみたいで、これ行く前にセカンドシーズンまで見ていって、サードシーズンの見直しをしてなかったんですけど、サードシーズンの第2話で、初めてこう登山靴を、買って、でそのお試しでまた天覧山に登ろうということで登って、で今度は 岩場ルートから行ってみようとかして、岩場ルートを登るというエピソードが確かにあるですが、そんなことは、すっかり忘れていまして、岩場ルートに行ってしまって、それが結構きつくて、途中本当に岩を1メートルはないと思うんですけど、そこをよじ登らないといけないようなところがあったりして、本当にこれ登るのかみたいな感じで、後から来る人を待ってこれ登るんですよねって確認をして、まあ、その人たちに聞いてもらって後から登るというような感じで、行って、なんとか山頂にたどり着くという感じで、山頂に行ってみるとね、割とこう子供がやっぱりワーキャー行ったりして、これは他のルートもあったんだということに、確かに途中で分岐点みたいなところはあったんですけれども、片っぽの方ちょっとなんか下がる感じがあったんで、別にそこからまたこう下がるルートで登る山頂ルートはこっちだと思っていった方が、岩場ルートだったということで、若干よりはね、その簡単な方からみんないっぱい登ってきた、ルートから帰ろうということで下山を始めたんですが、下山の時もちょっと途中分岐点で間違えたみたいで、途中曲がっていけばさっきの、途中登る途中途中になった展望台に行くルートがあったんですけども、そこじゃなくてひたすらこうまっすぐ降りてしまって、 登った方とは反対側、北側にどうも出て降りてしまったみたいで、ちょっとその時点で途方に暮れた、途中で気づけよって話なんですけども、まあ、途中でどっかでね、元に戻れるルートがあるんじゃないかと思ってひたすら降りてしまったんで、私の、あの判断ミスだったんですが、でその時点で結構疲れてまして、多分山をぐるっと回るのも不可能なんで、もう一度こう山登って降りるしかないなと、いうのを確保して登ったんですが、結構気分的には遭難したような気分で、持っていた水分、お茶も登山途中の、展望台で休憩した時にほとんど飲んでしまって、喉が渇くという水がないとかいう感じで、次に山に登る時はちゃんとこう水分と食料は何があるかわからないんで、ちゃんと確保してから確保していかないといけないなと、命に関わるなというようなことも学んだりした、天覧山登山でした。途中で、分岐点見つけて、まあ、無事、帰ることができたんですけれども、本当に、ね、山の進め見てみて、他の高尾山とかね、筑波山とかいろいろこう、まあ、谷川岳とか富士山とかちょっと難しいとは思うんですけれども、割とこう簡単に登れそうな感じで書かれて、で行ってみようと、まあ、今も思ってはいるんですけども、悩めちゃいかんなというのと、あと、まあ、無理して登ることもないから、途中で本当にロープウェイとかなんかで行けるところまで、行けば、まあ、ビギナーというか素人はそんでもいいかなというふうに、思った次第です。で、まあ、あの頂上とかからね、いろいろ写真を、撮ったりしたんですが、それあのアニメ見直してみると、やっぱり同じような角度から撮ったカットがあったりして、やっぱりあのそういうのだけでも、あのそれ見るだけでもやっぱり行ってよかったなというふうに思いましたし、まあ、本当にあの天覧山を体で体験することができてとても良かったと思いましたが、下界に降りた時には結構疲れ果てていたので、まあ、本来の予定だとそこからあの飯能河原とか、あと商店街とかを通って、西武の飯能駅まで歩いて帰る予定だったんですが、これちょっと今から行くのきついなと思ったんで、もう一度たまたまあのちょうどバスが来たもので、バスで飯能駅に戻って、ちょっと体勢を整えてから出直そうというふうに、思いました。というわけで、次のパートはじゃあ飯能会、飯能河原と、商店街ですねについてお話をしたいというふうに思います。そんなこんなで結構疲れ果てて、バスに乗って、飯能駅に向かったわけなんですけれども、まあ、バスで駅から、天覧山まで行って、天覧山の手前のバス停が飯能河原なんで、本当天覧山から歩いてすぐだったんですが、まあ、さっきも言ったように体力的にきついんでちょっと休んでからと思ってバスに乗って、バス乗ってると結構距離があるように感じたんですけれども、まあ、その後ね、飯能駅でちょっと休んで地図で確認をして、で、まあ、歩いて飯能河原まで行こうと、商店街を通って飯能河原まで行こうということで、向かったわけです。まあ本当商店街はアニメにも描かれているように、まあ、昔ながらの商店街というかね、ちょっと、まあ、こじんまりとした感じで、いいかな。あの商店街っていうのが割と東京はね、いろんなこう町々、施設とかいろんな駅が降りるとしばらくこう商店街が続いているみたいなところが結構あったりするんですけども、私が住んでる、名古屋というか愛知はなかなか そういうところがあんまりなくて、名古屋でも本当その感想を得るぐらいしか、ちゃんとした商店街、ね、まあ、うちの地元もね、一応、まあ、商店街はあるんですけれども、なかなか本当にシャッター街となっていて寂しい。まあ、どこも本当に地方そういうところが多いと思うんですが、そんな中でも商店街がちゃんと機能している、ところだなということを改めて思いました。で、あと街歩いてるとね、まあさすがにやっぱりもう山のすすめ自体のブームはちょっと下火になっているのかなっていう感じで、本当に明らかにそれっぽい人はほとんど見かけなかったんですけれども、まあ、しばらく前から言われている、まあ、中高年の、まあ、登山ブームというかいう流れの中で、まあ、特にこれも帰った後でサードシーズンを見て知ったんですけども、飯能アルプスと言われていて、天山山からその奥の方の、山をこう、まあ、1日かけてこう、まあ、縦走というか軽く行けるということで、本当に本格的な登山ではないけれども、こうちょっと山を登ってということをお趣味にしている、まあ、高齢者というとちょっと表現違うかもしれませんが、元気なシルバー層の皆さんが、多くいらっしゃって、それで、ね、それぞれの商店街でいろいろこう店を覗いたり、多分こう昼に行ったんですけど、それからちょっと登るのかなという感じだったんですが、そういう感じで割と、にぎわっていて、本当にアニメに描かれているようないい商店街だなと思いながら、通り抜けて飯能河原に出たわけです。で、飯能河原も本当、まあ、アニメ通りと言ってしまえばアニメ通りなん通りアニメの通りなんですが、まあね、実際行ってみるとやっぱり、まあ、こういう風かというまあアニメで見るのと現実はちょっとやっぱり違うところもありますし、まあ、アニメも、ね、リアルにそのまま再現されているわけでもないんですが、ね、自分が撮った写真が改めて後でアニメ見てみるとエンディングの、カットと、同じだったりということで、とてもこういい思いをしましたし、あとやっぱり飯能河原によってで一番感激するのは階段を見せたやっぱりちょっとやっぱり飯能だ、山のすすめだというふうに、思いますね。ちょっとね帰ってきたからその場面をちゃんとアニメで見てないんで、実際違うかもしれませんが、自分の記憶では、図書館の、裏にある階段みたいな設定で出てくる階段ですねが、実際はコミュニティセンターって言ったかな、まあ、公民館みたいな建物があって、でそこの1階を通り抜けると、まあ、表の、ね、自動車の、通りがあって、ね、その建物の1階にちょっと通り抜けられる、空間があって、そこ通り抜けると階段、その例の階段があって、それを降りると河原に降りることができるという生活通路として使われている、ところなんですが、それを見た時は結構感激しましたね。あ、こういうここをああいう風に使ってるんだという感じで、だから当然ね、まあ、他の映画とかドラマなんかもそうなんですが、ロケで使われたのとドラマとかね、映画の中の位置関係と実際に位置関係が違うことは、ありうるし、まあ、この反応を舞台にしつつもいろんなところをこう、まあ、コラージュして使われているということで、まあ、それを見れたというのもすごい良かったなと思います。で、帰りに、葵ちゃんがアルバイトしているケーキ屋さんですね、夢彩花鈴木さんによって、まあ、お土産を買って帰ったという感じで、ここがまたすごいまあ、アニメ通りというアニメ通り、これもねなんですが、結構ほっとりアニメ で再現されていって、あの買ったあの買った商品入れる紙袋なんかも、実際のものとあのアニメであんまり変わりなくて、こういうのとこもちゃんと再現されてるんだと思いましたし、あと、まあ、店の中にあの、まあ、ちょっとした山のすすめコーナーがあって、葵ちゃんの、等身大と言っているのか、等身大よりちょっと小さいかもしれませんが、パネルとか、展示があったりしましたし、でね、あの、まあ、お店の人も、優しく、まあ、あんまり話はお話はしませんでしたけども、あの対応も優しくて、とてもいいお店なので、あの、まあ、飯能のお土産他にもいっぱいあのメーカーとかあると思いますが、ぜひ行った時のここのお店によって、まああのね、聖地巡礼に行ってここに行かないことは絶対にないとは思いますが、ここで、近くの人がね、ケーキを買って帰ると思います。私はちょっとあのケーキは、気持ちがしないと無理だったんで、バームクーヘンとクッキーを、買って帰ったんですが、とてもやっぱり美味しい、ところですので、本当あのここにもし行くためにもだけでも、反応に行きたいなというふうに思えるぐらいいいお店でした。で、反応駅に帰りまして、今度は、西武ですね、西武池袋線で池袋まで、帰ったというと変ですけども、移動したと。そもそも西武線西武ってあのあんまり乗る機会がない、ほんとなんで、あ、この間東大和から西武乗って新宿に出た、あ、高田馬場に行くときに西武に乗ったかな。その時はあんまり西武意識はしてなかったんですけど、まあ、今回、乗ってみて、でね、あのいろいろとこの普通じゃなくて急行じゃなくて快速とか特快とかいろいろあって、途中でこう追い抜かれたり、先に行くのに乗り換えたりしつつ池袋に向かったわけなんですが、葵や日向はこうやって池袋で遊びに行ってるんだなということもそこで、実感できて、とても良かったなというふうに思います。まあ、池袋をさすがにね、あの池袋遊びに行った時に行ったところとかまでは行けませんでしたが、まあ、今回反応メインで、滞在時間10時から1時3時間ぐらいですね。で山登って、で市内の主要なところを行ける。まあ、他にもね、いろいろあの地図を見ると、ロケ地といいますか、田んぼ地ありますし、あとね、今回あの近くまで行ったのに見なかったっていうところも、後から地図を見るとあったりして、で、まあ、もう一度本当に行ってもいいな、同じルートでもね、もう一度行ってもいいなっていうぐらいいいところでしたんで、まだ行かれてない方はぜひ、行っていただいて、山のすすめ知らなくてもすごい楽しめるというか、あのそういうところだと思いますので、ぜひ、機会があれば行ってみたらどうかなというふうに思います。というわけで、今回は先週行ってきましたアニメ山のすすめの聖地、飯能市の聖地巡礼ここでした。ではここまで聞いていただきありがとうございました。